先週はイースターのために特別与えられました聖書の言葉を聞きまして、本日はまたルカによる福音書に戻ってまいりました。今日はしかもすでに2週間前に与えられました箇所をそのままもう一度聞きました。それだけここは豊かな箇所であり、3回でも4回でもいえそれ以上何回でもここに留まって聞くことができる聖書の言葉だと思います。イエス様が弟子たちの望みに応えて、ご自身の祈りの言葉である主の祈りの言葉を教えてくださった箇所であります。弟子がよく尋ねてくれたと思いますし、イエス様もよく教えてくださったと思います。弟子たちが望んだように、私たちもまたイエス様のように祈りたいからです。神の一人子であられるこのお方は知っておられます。私たちがどのような神、どのようなお方に向かって祈っているのか、そして私たちはこの方に何を祈るべきなのか。イエス様には父なる神様の御顔がはっきりと見えております。そのような神様の顔をはっきりと仰ぎ見ていてくださるお方の祈りの言葉。父なる神様との間に何の障害物もないお方の率直で自由な誠の神の子としての祈りを私たちも祈れるようになりたいのであります。イエス様の祈ったように祈り始めることができるならば、私たちも神様を我が父として生きるというのは一体どういうことであるのか、この身をもって知ることができるようになると、そう思うからです。だから私たちは主のように祈りたい。神の子の自由で大胆な祈りを教えていただきたい。祈りというのは、私たちの心の底から湧き上がる言葉で祈ることが真実だ。そのことも、本当のことだと思いますけれども、それと同時に、祈りの言葉を通して、私たちの本当の心が見つけられるということも真実であると思います。私たちは、時に自分の祈りの言葉、神様に申し上げる自分の言葉の貧しさにもどかしさを覚えることがあります。何でもご存知である神様は、その私たちの自分の伝えきれない本当の思いを、あるいは見つけきることすらできないその思いをきちんと知っていてくださいます。私たち自身が知っている以上に、私たちの隠れた心を知っていてくださる神であられます。ティリヒという神学者は、神は私たち自身よりも私たちに近いお方だとさえ言いました。けれども、そうであっても、私たちもその神様の憐れみに、ただ甘んじていないで、きちんと自分の口でも祈るべきこと、語るべきことをお話ししたいのであります。そんな私たちのために、私たちの言葉にならない心、キリストの十字架によって罪あがなわれ、神の子とされた、新しくされた、本当に私たちらしい、自由で大胆な祈りを祈りたい。その私たちの願いに応じて、イエス様が祈りを教えてくださいました。父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、私たちに必要な糧を毎日与えてください。私たちの罪を許してください。私たちも自分に負い目のある人を皆許しますから、私たちを誘惑に合わせないでください。これは、今や私たちのこの心を住まいとしてくださる神の霊自らが、私たちと一緒に祈りたいと願っておられる祈りの言葉です。私たちの心の内に起こされた、私も真実に祈りたいんだ、イエス様と同じように祈りたいんだという思いは、この主の祈りの言葉によって具体的な形を得ます。もう祈りを諦める必要はありません。祈りのための手探りもありません。祈りたくても祈れない。何をどう祈ってよいかわからない。主の祈りを祈ればいいんです。今日はさらに、 この主が教えてくださった主の祈りの言葉に続けて、イエス様が続けてお語りくださった二つの言葉の塊に耳を澄ませたい。特にそこに注目したいと思います。イエス様が、この主の祈りの具体的な言葉に続けてお話しくださった二つのお話とも、その趣旨は似ており、また内容もはっきりしていると思います。とにかく、祈れということであると思います。必ず聞いていただけるのだから、諦めずに祈りなさいということであると思います。八節。しかし、言っておく。その人は友達だからということでは起きて何か与えるようなことはなくても、必要に頼めば、起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。9節、10節。そこで私は言っておく。求めなさい。そうすれば与えられる。探しなさい。そうすれば見つかる。門を叩きなさい。そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩くものには開かれる。天の父への祈り願いというのは絶対に聞かれるんだ。そもそも人間の願いというのは、我々人間の願いというのは別に神様だけじゃない。誰に対してだって、あるいはどんな状況だって、諦めずにしつこくしつこく求め続ければ聞かれるものなんだとお話になりました。イエス様はそこで一つの例え話をなさいました。ある人が真夜中に訪ねてきた友人をもてなすために食事を用意しなければならない羽目になった。食べさせるものがないので近所の友達を訪ねました。夜中に悪いけど急な来客があってパンを三つばかり貸してもらえませんかね。おいおい勘弁してくれよ、もう子供と一緒に寝てるんだ明日も朝早くから仕事だ。子供が起きてこれから一晩中寝かしつけになったらたまったもんじゃないよ。悪いけど明日の朝また来てくれ。頼むよ、一生のお願いだよ、恩に切るから。とっても大切なお客様なんだ、どうしてももてなしてやりたいんだ。おい無視するな、お前がこんなに薄情なやつとは知らなかった。起きてくれ起きてくれ、ご近所の皆さん、私の友人が起きてパンを貸してくれないんだ。パン3つ、パン3つ、うん、しかし言っておく。その人は友達だからということでは起きて何かを与えるようなことはなくても、必要に頼めば起きてきて必要なものは何でも与えるであろう。なるほど、なるほど、イエス様のおっしゃる通りです。確かに願いは聞かれますよ。こんな風にすれば誰だって聞かざるを得ないと思います。まあでもそんなことをすればそれ以来その人との友達付き合いはなくなるんじゃないかなと、まあ、この後のことが気になるところではあります。しかしもちろんこの例え話によってイエス様は、あなた方は他人のことを少しも顧みずに自分の祈り願いを押し通せば願いは必ず聞かれるんだから、父なる神様が辟易するくらいに祈り倒せば聞かれない祈りは一つもないんだと教えておられるのではないと思います。これはユーモアたっぷりの例え話なんだと思います。思わずこんな話をすれば聞き耳を立ててしまうような、そういうなんていうか奇妙なというか何か突き抜けてしまっている、そういう例え話なんじゃないかと思います。私たちが祈りを諦めてしまいそうな時にもこんな過激な例え話をされると、どうしても私たちの祈り心は励まされてしまい、なんとか立たされてしまい、思わず祈り出してしまう。そんな風に働きかけてくださる神の一人子の呼び声ではないかと思うのです。祈りは必ず聞かれるよ、祈りは必ず届くよ、だからさあ祈ろうよ。あなた方の祈りの相手はましてあなた方の天の父なんだ、だから からさあ祈ろう、私と一緒にこの祈りを祈ろう。祈りっていうのは聞かれるまでしつこく祈らなきゃいけないって進めているのではありません。しつこく祈れば天の父なる神様の顔を振り向かせることができるって教えておられるのではないと思います。むしろ逆だと思います。ここにはじーっとその子らの顔を見つめておられる神様の御顔があるように思います。私たちの顔を見つめながら、私たちのことを見つめながら、ほらあなたの顔を上げてみなさい、そう呼びかけておられる主の声であるように思います。このように見ていきますと、しつこいのはイエス様の方だという気さえしてまいります。しつこいのはイエス様を通して祈りを求めておられる天の父の方であるような気がしています。あなた方に祈ってほしい、どうしても祈ってほしい、あなた方の祈りが聞きたい、あなた方の中に魚を欲しがる子供に魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか、また卵を欲しがるのにサソリを与える父親がいるだろうか、いるはずがない。それならばまして天の父はそれにましましであなた方の祈り願いを聞かれる。結局ここで明らかにされているのは、主イエスのように祈りたい、天の父なる神様と親しく交わりたいと弟子たちが、私たちが願っている以上に、私たちと親しく出会いたい、その御子と親しく語り合うように私たちと心を通わせたいと願っておられる天の父なる神ご自身の激しい願いではないかというふうに思います。私たちの祈りを探し、私たちの祈りを求めておられる神です。有名な西洋の絵画でホルムンハントという人が描いたキリストの姿があります。それは黙示録の言葉にですね、インスピレーションを受けながら、その戸の前に立ってですね、明かりを持ちながらこうノックしておられるイエス様の姿を描く、そういう絵画ですね。見よ、私は戸口に立って叩いていると、それを開ける者には、戸を開く者には私も入ってその者たちと一緒に食事をするだろうと、黙示録のその言葉にインスピレーションを受けたホルムンハントの絵であります。その言葉を読み、その絵を見るときにですね、イエス様の叩き方ですね、なんていうか紳士的な叩き方かなっていうふうにイメージするんですけど、そうではないのではないかと。私は今日の例え話をするイエス様の話をに耳を澄ましながら思うのであります。イエス様は我々の戸口の外に立って叩いているイエス様っていうのは、私たちの心の扉をこじ開けるまでしつこくしつこく叩き続ける、そういう主ではないか。あなたの声が聞きたい、あなたと顔と顔とを合わせたい、そうやってしつこくしつこく必要に起き出すまで、我々があまりにも呆れてそれを扉を開けるまで諦めずに叩き続けるイエス様ではないかと思います。主の祈りはつまり弟子たちが教わりたかった祈りであり、弟子たちが願ったから御子がその願いに応えてお与えにくださった祈りでありますけれども、同時にその祈りが与えられて、その祈りが祈られるようになったとき、それは私たちの祈りを待っておられる神様の願いが満たされることにもなった、そう思うのです。私たちの教会のある長老がいつもおっしゃるんです。私たちは祈れないなんてことはない、祈れないと思うときは主の祈りを祈ればいいんだから必ず祈れるんだ、その通りです。そのために与えてくださった祈りです。祈りというものが独り言ではなく神様との対話だというのは、そこには人格的な交流があるということです。人格的な交流とは、例えば 私たちが神様の生ける御声を聞きたいと願うことであり、また同時に神様が私たちの声を聞きたいと願っておられる、その思いの交流のことだと思います。そこには親しさがあるということです。疲れ果てて言葉も出ない、頭が真っ白で祈りの言葉も出ない、いいんです。主の祈りを祈ればいい。一つ一つの言葉を噛み締めながら主の祈り祈れてないなぁと思うことがあります。マルチン・ルターという人は、主の祈りは世界最大の殉教者だというようなことを言いましたけれども、つまりその祈りの言葉の一つ一つを私たちはあんまり考えないで祈ってしまうことがあります。それは、まあ残念なことであり、なるべく我々はこの祈りに心を沿わせたいと思うのですけれども、でも、心が沿えないからといって、じゃあ祈るのはやめとこうとしなくてもいいと思います。頭が真っ白で、祈りの言葉が湧かない。疲れ果てて言葉も出ない。でも、主の祈りを祈ろうということがあっていいと思います。家族が交わし合う小さな挨拶、一本の安否確認の電話のようなものとして、主の祈りを天の父に祈ることは許されるのだと思います。私たちのその声を聞きながら、そのこと声のトーンを聞きながら、あ、今日は元気ないなと、あ、今日はなんだか嬉しそうだな。人と人との間に生まれる人格的交流っていうのは、その言葉そのものだけでなくて、その声のトーン、その声の調子、そんなことにも読み取られ聞き取られるように、私たちが主の祈りを祈るとき、神は私たちの心を受け取ってくださると思います。私たちの祈りを待っていてくださる神、私たちの祈りを励ましてくださる主イエスは、この主の祈りを教えてくださった最後に、まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださると、そういうふうに約束してくださいました。聖霊を与える、神の霊ですね。聖霊なる神、三位一体の神の聖霊なる神です。つまり、神は私たちの祈りに応えて、ご自身をお与えになるということであります。祈りの言葉を与えられるどころか、祈りの言葉とともに、神自らを私たちにお与えになるということです。これは驚くべき言葉だと思いますけれども、しかし、ローマの信徒への手紙8章22節と響き合う、まあ、我々が考えてみればよく知っているというか、それによって救われたような大きな愛の約束であると思います。そこにはこうあります。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。先週の日曜日と、そして月曜日の私たちの大切な仲間の葬儀の際に、私たちは、まあ、共通する御言葉を聞きました。御子の死による罪の許しの恵みに預かるものは、また御子の命にも預かる、そのご復活の命にも預かる。神が罪の許しと共に与えられる、私たちが死んでもこの身も魂も滅びから守られ、蘇らされる、お夢返りの命の力がある。それは、まあ、言い換えれば、今日の箇所で言い換えれば、私たちの祈りに応えて、私たちに与えられる聖霊、神の霊、聖霊なる神ご自身のという贈り物だと言い換えることもできると思います。神様は、我々の祈りに応えて、ご自身を与えになる。ご自分のすべてを、本当にお与えになる。月曜の葬儀の際、紹介した言葉ですけれども、その兄弟は何十年と住み慣れた家を遠く離れて、老齢になってからこの地に越されてきた。そして、この教会に新たに結ばれることが起きた。で、その時に、こういうことを教会の仲間に向かって書きました。今からどんな生活が始まるのか楽しみです。何もわからないところが希望ですが、すべて神の御手ですから、何もわからなくても希望があるんだ。 すべては神の 手の内にあるんだ。新しい年度の私たちの歩み、どうなるかは何もわからなくても大丈夫です。なんとかなるんです。すべては、御子さえ惜しまず、私たちにすべてをも、すべてを賜る父なる神様の御手のうち、聖霊なる神、ご自身、私たちに与えてくださる、その神の御手のうちにあるからです。その神の御手のうちの中で、我々は祈り、生活する新しい年度を歩んでいく。もちろんそれは、私たちがこの神様を自分のものとしてしまって、私してしまって、好き勝手にできるということでは全くありません。その逆です。その逆であり、私たちが完全にこのお方のものとなり、主の祈りをこの我が祈りとし、つまり主の心を我が心とし、主の願いを私たちの願いとして生きるようにされるということです。本日は礼拝の後に、定例教会総会の時を持ちます。そこで私たちがすることは何かといえば、私たちの過ぎた一年を主の御手にお返しすること。そしてまた、私たちの新しい一年を主にお捧げすることであります。私たち自身を主のものとされ、この地における主の体としていただいているものとして、もう一度主に私たちをこの教会をお捧げし直すのであります。それはたとえ、その行く先に私たちが思いもかけないような苦労が待っていたとしても、その苦労っていうのは、やっぱり突き詰めて言えば嫌なことではなく、私たちの喜びであると思います。私たちの日々において、この私たちの願いではなく、主の願いが実現することこそ、私たち自身の命が本当に生きることだからです。あなた方の中に、魚を欲しがる子供に、魚の代わりに蛇を与える父親がいるだろうか。また、卵を欲しがるのに、サソリを与える父親がいるだろうか。主のものとして献身する私たちに対する主の願い。イエス・キリストの父なる神のご計画は、すべての良いものを、それどころか、聖霊において、ご自身をお与えになるという計画であります。それは、十字架とご復活の御子の命を私たちに、そして私たち教会を通して、我々の伝道の言葉を通して、この地に御父はお与えくださるということです。つまり、もっと砕いて言うと、神が共におられるんだと。神が共におられるということが、私たちを通して、この栗平の地の、この世界の現実の出来事となるということです。教会は皆さん、お一人お一人に託された主の言葉によって、主の生きておられることを証しするものとされ、そういう聖なる存在として、ここにいる一人一人は新しい年度も神に用いていただくのであります。そのために召された我々であります。ただ一筋に、この良き知らせを伝える者、群れとして、この良き出来事に仕える群れとして、このクリーラ教会を私たち自身を今ここに、主の御顔の前に、お捧げしたいと願います。祈ります。